はい、今回も始まりましたハングチャロ
ー。わー、
ちょっとなんか私ふと思ったんですけど、最近何も自己紹介をしていないな、自己紹介というか何も名前を名乗ってないなとなんか最近思い始めたんですよ。思わないですか？
思ってますよ、思ってますよ。
ですよね。じゃあここでちょっと軽く初めて聞いた方のためにも自己紹介をしたいと思います。じゃあ私から。
はい、お願いします。
はい、ハングチョロの MC のエリナと言います。普段は原宿でアパレルと、まあモデル活動だったりちょいちょいやってます。原宿に普段はいるので、このラジオのページにツイッターも載ってて、そこからインスタグラムにも飛べるので、そこでお店の名前も書いてあるので、よかったら遊びに来てみてください。あ、ちょっと自己紹介じゃないって宣伝になっちゃった。じゃあミンさんお願いします。
はい、僕はミンと申します。
はい、
まあ、韓国語で練習生やってて、
はい、
日本に来てなんか今俳優準備をしております。
はい、
まあ、これから専門学校に入っていろいろやりますね。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
こんな感じでエリナとミニさんで MC をやってるハングチョロです。はい、よし、これ結構皆さん分かってくれたかな。はい、まあ、なんでこのラジオを始まったかというと、私が韓国が好きすぎて皆さんに韓国の情報を伝えたいっていうのと、まだやっぱ私だけじゃ力不足なのでミーさんを引っ張ってきました。こんな感じでずっと韓国の情報を皆さんにお伝えしている番組でございます。
うん、
じゃあいつもの感じに戻りましょう。
はい、
じゃあなんか私も今日テンションおかしくないですか？なんかずっとじゃあ
ちょっとおかしい、
じゃあとかじゃあってなんだよって感じなんですけど、なんか私すごい恋愛の話毎回すると思うんですけど、やっぱり女なので男の人から尽くされることとか、
はい、
韓国の男性はどうなんですかっていうネタがすごい多いじゃないですか。
あ、多いんです
。そこで私が疑問に思ったのが、女の子はどういう尽くし方をするのかなと思って、結構やっぱ日本人の女の子とかは韓国人の女の子はすごい尽くされてるイメージ、自分からはあんまり何もせず尽くされてるイメージがすごい多いので、女の子は何をするんだろうってちょっと疑問に思って。
うーん、僕が、まあ、自分の周りの人になんか聞いてみたんですけど、
はい、
女の子の尽くし方は、
はい、
まあ一緒に割り勘とか、
はい、
お金を一緒に、まあ、貯まって、
はい、
まあ、普通に、
はい、
一緒にお金を入れて、
はい、
まあ、一緒にデートの時とか、はい、一緒に使ってますよね。
あ、同じ口座に入れるってことですか？やばい、
カップル通帳と言います、韓国人
の。やばい、いいですね、めっちゃいいです、うん、ちょっと今ニヤニヤしちゃった。あ、同じ口座を作って同じ口座に貯金してデートの時にそれを使うってことですね。
あ、そうです、そうです。
あ、それは女の子の尽くし方なんだ、すごい。まあ、作ろうみたいな感じで作ってってこと、
うん、はい、
すごい。
なんか結構振ってますよね。
あ、そう、増えてるんですね。そうなんだ、ね、日本人はもう割り勘が当たり前すぎて、うん、カップラはもうほんと人それぞれなんですけど、それも尽くし方の一つに入るんですね。他には何かあったりしますか？
他には、
はい、
なんかこれちょっと日本語で言いにくいんですけど、
はい、
なんか男をなんか男の友達の一緒に、
はい、
まあ、いる時とか、
はい、
まあ、彼氏を立てる。
もう、うわ、すごいな、それも尽くし方に入るんだ。あれですよね、友達の前で、
はい、
もう本当にこの人はいい人ですよみたいな。
あ、そうです。
付き合ってよかったって私はすごい思ってます、ほいほいってあげる感じですよね。それも尽くすうちに入るんですね。すごい。
なんか最近はこれがあんまりないんじゃないですか？
確かに、だからそこまでなんかやろうとも思わないですよね。立てるまではあまりやろうとも思わないですね。
でもこれされたらなんか、あ、彼氏は絶対に嬉しいんですよね。
あー、そうなんだ。もう本当に面白い。すごいすごいすごい。
これも一つのイベントですよね、なんか、
まあ、確かに確かに、うん、なんか日本人だとなんか尽くすって言ったらもうご飯作ってあげたりプレゼントあげたり、あと何があるだろう。でも本当にそれぐらいかな。もう一緒に住んでたり相手の家に泊まったりした時は相手の家の掃除をしてあげるとか、お母さんみたいな役割になりますね。お母さんみたいなことをするのが尽くすみたいな感じで日本人はなってるのかもしれないね。それはめっちゃ思う。で、意外と韓国人の女の子が尽くす内容は自分だけがやることじゃないんですね。相手も一緒にやるけど自分もちょっと手を加えることが尽くすことみたいな感じなんですね。
あ、そうです
ね。ですよね、うん、いや本当に韓国の方はお優しいですね。韓国のもうメンツたちはお優しい。すごい、
なんか羨ましいです
ね。羨ましいですね、本当に。いや、そんなこと言っとってられませんよ。今ちょっと日本語がおかしくなっちゃった。すごいすごい、韓国人の女の子は幸せですね。いいな。まあ次の、あ、次のじゃない、あ、急になっちゃうか、急になっちゃうんですけど、まあ
え、なんで、なんですか、
今すごい考えてたんですけど、ちょっと単語が思い出せず、ちょっと片言になっちゃいました。いや、もう締めくくって曲紹介に参りたいと思います。
はい。
あ、違います、この単語が言いたかったんだ。
あ、なんですか。
この今から紹介する曲の単語は、はい、付き合ってるカップルの彼氏はすごい彼女に言うんではないかなと思って、この曲を皆さんに聴いてもらいたいなと思いました。
確かに観光人はやっぱり結構言ってますよね。
めちゃくちゃ言いそうですよね、うん、これ本当に。ではみーさん、曲紹介お願いします。
は
い、
曲紹介をします。で決め一歩だにか。널
정말 사랑해 사랑해 사랑하는데 왜 변했다고 하는 건데
Broadcasting at MBS FM, EM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
なんて幸せな歌なんでしょうか。本当に最後の終わり方とか可愛すぎて、私終わった瞬間ちょっとニヤってしちゃいましたいやこれはあれですよね、ドラマの中で流れる曲ですか。
あ、そうですね、なんかトケビというドラマの
トケビですよね、
主題歌
かなんだ、はい、私この曲をなんか YouTuber さんがちょっと歌ってるのを見て、あ、この曲かわいいなと思って聴き始めて、したらトケビの歌なんだってなって聴くようになったんですけど、このドラマもすごいいいので皆さんも見てみてください、
うん、ぜひ。これめっちゃ面白いんです
よ。あ、そうなんですね。私も見てるんですけど、なんていうんですかね、やっぱ集中、私なんか長いドラマ集中できなくて、ところどころ見ちゃって、でもそれでもすごい面白かったので、最後まで見るとすごい、みーさんの言う通り面白いと思うので、皆さんよかったら見てみてください。じゃあここで毎度おなじみのみーさんの韓国語講座。
うわ
今回はこれは多分私もすごい必要なんですけど、韓国に旅行に行った時とかに、お買い物の時とか、まあご飯食べに行く時とかでもいいんですけど、に使えそうな単語、これ知ってれば旅行で絶対役員立つよっていう単語をちょっと知りたいなと思って、
うん、今日人団子なんですけど、
はい、
これでもめっちゃ大事だと思って、
はいめっちゃ大事らしいですよ皆さん。
なんかお買い物の時、なんかガッカジュセヨという単語があるんですけど、ガッカジュセヨ、まあ、安くしてください。
やばい、そんなこと言えるんですね、
はい、韓国はできます。
やばい、日本、私をそんなことを言われたらもうできませんしか言えない
でも韓国人から見ると、はい、まあこう言ったらなんかめっちゃ可愛いんですよ、なんか外人が。
そうなんですね、うん、ちょっと皆さん聞きました、可愛らしいですよ、これも使わないと
絶対に安く、
まあ、
しますね。ガッカジュセヨ、
ガッカジュ
セヨ、下げジュセヨ、
下げジュセヨ、どういうことですか、下げジュセヨ。
下げジュセヨとガッカジュセヨは大体意味は一緒です、ね、安くしてください。
私今ふと思ったんですけど、最近なんか学んだ単語でお菓子のことをカッカって言いません、
は
い、
あ、カッカ、
あ、違うんだ。
なんか
パチッとかやっちゃった今めっちゃパチッてやっちゃったなんか私最近なんかその新大久保に行った時になんかお菓子のコーナーずっと見てて、友達がなんかカッカ食べたいのみたいな感じで言われたんですよ。 でその友達もなんか、まあ、お菓子っていう日本語の単語知ってて、はい、だから何それって言ったら、お菓子のことカッカって言うんだよって言われて、
カッカはちょっと、子供っぽいなって
。え、聞きました今、私子供扱いされてるんですかその友達。
カッカは幼稚園生とかが使ってる単語です。
ちょっと私恥ずかしい。え、お菓子は本当は何て言うんですか。
お菓子はパジャ。
あ、全然違う
全然違いますよ
めっちゃ恥ずかしい。え、今そのカッカと今のカッカジュセヨと一緒なのかなって一瞬思ってちょっと言っちゃいました。
あ、なんか発音が一緒なんですけど、
はい、
でも、まあ、書き方が違います、
はい、これですか。
カッカはカッカ、まあ、二単語、まあ、一緒なんですけど、カッカ安くしてくださいのカッカはカにバチムが
トッポギのパッチム。
あ、そうです。
ちょっとごめんなさい、もう私ちょっと皆さんにはどうお伝えしていいかわかんないんですけど、私はひらめいちゃったので、次の韓国語さんの時にそのパッチムを使ったやつをお教えしてもらいましょう。皆さんで、
あ、準備しております。
それを言えばいいんですね。がっかりしてよと
下げへ주세요。
下げへ주세요。
本当に観光人から見たら本当にまあ2倍くらい安くするかもしれないです。
やばい、聞きました。2倍と言わず3倍までしてほしいですね。やばい、使おう、絶対使おう。
なんか本当に観光人から見たら本当に可愛いから、なんか安くしてあげたいなと思っちゃいます、
ね、あ、そうなんですね。普段はあんまりしなくてもしてあげようかなみたいな思っちゃうってことですね。
はいはいはい、
最大の武器ですねそれは。日本人の武器だ。でもその単語を覚えたっていう嬉しさと、今子供扱いされてたのかなっていうショックが今すっごい大きいんですけど。子供にはお菓子のことをカッカって言うんですか？
あ、はい、子供たちはそう言ってますよね。
あ、そうなんだ。私普通にお菓子がカッカって言うかと思ったから、もうそこからずっとカッカカッカ使ってるんですよ。めっちゃ笑われたんですけど今。ミンさんめっちゃなんかちょっとここでは多分ミンさんの表情皆さんわかんないと思いますけど、もうすっごいバカにした表情でしたよ今。こいつみたいな、こいつ本当にバカだなみたいな感じの顔で今めっちゃ笑われました。お菓子はなんて言うんですか？
お菓子はまあ、과자。
과자。
과자。一般的には과자。
え、じゃあお菓子食べたいという時は？
과자먹고싶어。
あ、과자。
과자。
私もう一生カッカって言わないです、本当に。
カッカはまあ、彼女が、彼氏にはやっぱりまあ、なんか愛嬌？
愛嬌で。
愛嬌ですよね。あ、で、まあ、言う人もいますよね。
あ、
でもなんか、あんまりないんです
よ。もうめっちゃバカにしてるんですけど。本当にもう皆さんにはこのなんかもう本当伝えきれないぐらいのバカにしてる顔でめっちゃ笑ってます。今隣でずっと笑ってます。과자。
과자。
과자。과자。もうこれ私完全に覚えました。もう絶対これしか使わないこれから。もうこんな恥ずかしい私
は。でも彼氏には大丈夫です。
本当ですか？
うん、彼氏には大丈夫です。
いつか使える日が私にも来るんですかね。でもちっちゃい子には使えるんですよね、
うん、
で韓国に行った時にちっちゃい子がいた時はその単語は使えるから、まあその単語も覚えておきます。じゃあこのちょっと話がすごいそれちゃったんですけど、旅行中この2単語カッカジュセヨとサゲジュセヨ、この2つを覚えてたら最強なので皆さんも使いましょう、うん、私も使います、うん、
これ絶対に使ってみてください。本当に2倍ぐらい安くなるかもしれないんですよ。
イエーイ、楽しみ、その日が来るのを楽しみにして。では曲紹介に参りましょう。この単語を私、
はい、
韓国を自分で学び始めて多分3個目に覚えたぐらいの単語の曲なんですけど、これ覚えやすいですよね。多分皆さんも使えると思うので、うん、
いつも使ってますよね。
ですよね。で曲紹介お願いします。
キッソメチャルジャ。
하루종일많이피곤했죠일이고단하고사람에게치여있는그댈보면내가더힘이드네요오늘따라유난히허리가아픈너내가주물러줄테니얼른씻고누워내가대펴놓은침대는꺼힘은풀어내호흡을맞춰같이깊은숨을쉬토닥토닥우는내헤엄잠들때까지옆에있을게요원한다면잠에서깬당신의곁에내가함께있을게요토닥토닥우는내헤엄잠들때까지옆에있을게요원한다면잠에서깬당신의곁에내가함께있을게요 Sweet time baby sweet time 감기안걸리게입을잘덮어 Sweet time baby sweet time 나쁜꿈은내가가져갈게요그 스며들지 않길 바래요. 따뜻하고 은은한 붓빛 캔들 향기가 그대 방 안의 온기를 지켜주길 바래요. 1초 1분 매 순간 내가 당신의 옆에 있는 게 어느 순간에 소망이 됐네요. 어린아이처럼 가지 말라고 뜻쓰는 널 볼 때면 날 보는 것 같아 참 외롭네요. 도닥도닥 혼내네 해요. 잠들 때까지 옆에 있을게요. 원한다면 잠에서 깬 당신의 곁에 내가 함께 있을게요. 도닥도닥 혼내네 해요. 잠들 때까지 옆에 있을게요. 원한다면 잠에서 깬 당신의 곁에 내가 함께 있을게요. Sleep tight baby, sleep tight. 감기 안 걸리게 입을 잘 덮어. Sleep tight baby, sleep tight. 나쁜 꿈은 내가 가져갈게요.
この曲ってずっとラップじゃないですか。
あ、はい。
なので、私がこの曲を知ったきっかけは、だいぶ前にも紹介したと思うんですけど、ヘイズ。
あ、
ヘイズさんを見てて、なんか関連欄みたいなところにこのチャルジャっていう曲が出てきて、聴いてみたらすごいいい曲だったので、PV がすごい感動しちゃって私が。なので皆さんも見てみてください。ちなみにチャルジャはどういう意味ですか？
チャルジャはお休みという意味です。
あ、もうこれ毎日使えるやつですね。
はい。
皆さんもよかったら単語を覚えてください。じゃあここで毎度またまた毎度おなじみのデートスポットなあなおですが、
うん、
今回は私がみーちゃんに普通に頼んで、なんか日本、私東京に来て思ったんですけど、なんか日本のドラマとかやっぱり東京を使うことがすごい多いじゃないですか。
あ、多いですよね。
だからなんか東京にそのドラマのスポットとかがたくさんあって、普通に歩いてる時も、あ、ここドラマに出たとこじゃんっていうところがすごい発見が多いんですよ。で、福岡に住んでる時は、
はい、
福岡とかもあまりっていうほども全然ないので、東京に来た時はそれも楽しみだったりしたんですけど、まあ、最近韓国ドラマを見始めて、やっぱ街並みとか街で撮影する時も絶対あるじゃないですか、
はい、
なので韓国にある皆さんが、まあ、知ってるであろうドラマのスポットも知りたいなと思って、今回は2つのドラマで調べてもらいました。
うん、
1つは一番最初に曲紹介したトキビというドラマの観光スポット、はい、もう1個は私がすごい皆様にご了承したシンデレラと4人の騎士たちっていうドラマの観光スポットですよね。
はい、
おみーさんがチェックチェックチェックしてきてくれましたので紹介をお願いします。
はい、ドッケビーは、
はい、
日本でも人気ありますか？
まあ
知ってる人は知ってるくらいですよね。でも観光では、まあ、最近じゃなくても今まで人気があって、
はいはい、
みんなまあ見てますよね。
うーん、
本当に面白いんですよこれ。
だからそのこのタケビの出てる主役の方が、
うん、
コンユさんですよね。
あ、はい、
コンユさんは日本ではめちゃくちゃ人気です。
あ、そうですか。
なので、多分皆さんもこのタケビってドラマ見たら多分すぐ分かると思います。あ、この人かみたいな感じですぐ分かると思います。
トッケビの撮影時、
はい、
デートスポットなんですけど、
はい、
ジョンロのハノンマルテ、
ジョンロってなんか聞いたことありますね。前にも紹介しましたけど、紹介しましたよね、はい、
でもこっちが、はい、トケビのた、トケビのためか、ちょっともっと有名になって、
そうなんですね、
なんか反目とか着て、はい、まあやっぱり外人が多いんですよね、なんか反目着て、
あ、韓国のあれですね、伝統の服装ですね、
はいはい、これ外人にもめっちゃ有名ですよね、はい、最近もっと有名になったかなと思います。
そこは道ですか。
はい、ま、道です。
なんか韓国の伝統の服を着て、そこのどこですかね、場所、
ハノンマウル、
ハノンマウル、
はい、マウル、
マウル、はい、あ、難しいハノン マウルって言えばいいかな、
まあ、はい、そうです、
ハノンマウルっていうところを歩く感じですか。あ、はい、歩いて観光する感じですね。
なんかいろいろ店もあります。
ハノンマウル、そうなんです、ね、
やっぱり皆さんが好きな食べ物とかも結構ありますし、カフェも。
それはその服を着たまま入れるんですか。
多いんですよ。
あ、そうなんですね。でも着てる姿も可愛い。
まあ、ぜひ皆さんも着てみてください。
これはレンタルするところがあるってことですか。
はい、あります、あります。
そうなんだ、かわい
い。2つ目は、
はい、ちょっとみーさんにどうしたんですか今、うーんとか、うーんって、
あ、ごめんなさい、ちょっと風邪のせいで
最近寒いから。
2つ目は、
はい、
ソウルの、
はい、
ソンスのモカチェッパンという。
ソンスのモカチェッパン、
はい、本屋です、本屋
あ、本屋なんですね。です、今ちょっとなんか技みたいな感じですね、ソンスのモカチェッパンみたいないやーみたいな感じで技に出てきそうですね
なんかソンスの写真がありますが、
はい、
カフェです、カフェ、本屋の。
なんかもうこれはしごで登らなきゃ、脚立での待ってくださいね、落ち着きます。すごい本がめちゃくちゃあって、脚立で登らないと上がれないぐらいのめちゃくちゃ上まで本があって、入り口は至ってシンプルです。三角屋根の家みたいな感じなんですけど、入り口らへんが黄色に染まってて、なんか私思ったんですけど、もうドラマで出てきた場所なんですね。おしゃれ、壁にも、これは壁にイラストされてるんですか。
あ、そうです。
壁に鉛筆でイラストされてるような絵も描いてあって、すごいですね。私思ったんですけど、韓国はこれ前にも言ったかもしれないんですけど、可愛い壁が多いだし、絵がうまい。本当に日本は壁に書いてあるのはもうスプレーとかでさーみたいな書いてある落書きとかが多いんですけど、こっちはなんかもう芸術的、もう可愛いとか写真撮りたくなるっていうのを前提に書いてあるような感じですね。
なんかこっちもインスタ映えで有名です。
あ、うん、そうなんですね。いや、もうまずインスタ映えですね。
はい、3つ目は、
はい、
インチョン、
はい、
皆さん知ってますよね、
はい、インチョン空港だ、
はい、そうです。そっちの、公園です。
はい、
まあ、インチョンチョンラホス公園という公園があ
ります。難しい難しい、今もう中国語と思ったぐらいの難しさでした。
ここがめっちゃ綺麗ですよ、なんか夜に行ったら
綺麗だ。私このシーン見たことある、めちゃくちゃ綺麗だ。やっぱ夜に行ったら空港ら辺は綺麗なんですね。
僕も行ったことありますが、あ、本当に一人で歩いてもめっちゃ気持ちよくなりますよ、こっちは。
本当ですか。いや、いい。ちょっとまさかのトケビの観光スポットがすごい多くて、シンデレラと4人の騎士たちがそろそろ時間なので紹介ができず終わってしまいそうです。じゃあシンデレラと4人の騎士たちは次回のお楽しみということで、時間が最近早すぎて、前回もすごい早かったですよね。
なんか早すぎんですね、なんか最近
もうテンションがおかしく、時間の速さも分かんなくなってきてしまいましたというわけで、というわけでということでもなく、今回も聞いてくれて皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオのホームページの中、ラジオのページに私のツイッターとツイッターからインスタグラムも飛べるので、そこも要チェックお願いします。じゃあ次回もみーさんお願いします。
はい、 여러분 안녕, 안녕.